ジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。今日も、ラジオラビリントス武田義文がお届けいたします。今日もですね、この京都はうだるような暑さで、ほとんどの生き物がこの暑さでとろけてしまって、おだぶつするんじゃないかっていうような、そんな暑さなんですけれども、今日はちょっとね、この太陽の灼熱の、この太陽の光にちょっと近いような話をしてみたいなと思うんです。ちょっと最初にですね、僕はちょっとある手中に図録を持ってきてます。つい始まったばかりですが、ちょっと読ませてください。美術品や芸術のよそよそしさ、その生皮を引っ張がして、自由なイマジネーションを吹き上げるべきだ。これはですね、僕がまだ若い頃に、まだ僕はテレビというものを持っていたというか、見ていた時期なんですけれども、今からおよそ40年くらい昔の話かな。テレビの中で大きなインパクトを持って、その強烈な個性をね、言動ともに発揮するっていうアーティストが日本人なんですけれどもいまして、そしてそのテレビのブランカンに登場するや、その大きく目を思いっきり見開いて、両手を前に差し出してですね、そのまさにこの太陽の光のような爆発だという言葉を発していた男がいたわけです。芸術家なんですけれども、カテゴリーは何でもいいんです。おそらくご本人も自分を芸術家だと思っていたのか思っていないのか、あるいはそんなことにこだわることもなく、またその頃に日本に常識的に思われていた、海外からも思われていた日本文化というものですね、伝統文化というようなものが主に、今から言えば、禅宗を中心とする美学というか、そういうものを中心に、欧米からも評価されていた。つまり現代風に言うならばミニマリズム、あるいはミニマルアートと言ってもいいような、引き算でこう研ぎ澄まして、完成させていくような、禅宗ではそういう、思想というか、そういう考え方をもとに、どんどんこの省略化して、例えば生き物ってのは何なんだっていう時に、それは単なるチューブだろうっていうわけですね。つまり口からチューブの先から食べ物を入れて、そしてお尻から排泄するというような、その構造体をシンプルに捉えればチューブだろうってわけです。人間ってのはそんなものだろうってわけです。それから座穂画っていう言い方がありますけれども、座穂画ってのは漢字三字を当てていて、座と穂と画っていう漢字なんですけど、座は座る、穂は歩く、画は寝るという字ですね。でそうするとね、人間なんてね、どんな偉そうなこと言ってもね、歩くか、座るか寝るか、これしかないんだということを禅では言うわけですね。でもちろん非常にこの優れた一つの考え方なんですけれども、実は岡本太郎は何を言っていたかっていうとですね、日本文化の全て全体を そのミニマリズムというか、あるいは日本は非常に海外から褒められることがあるんだけど、それはつまり最近では何だっけ、もったいないとかいう言葉ももてはやされたと思うんですけど、基本的にはね、わびとかね、さびって呼ばれる、このわびやさびという概念を日本は生きている。つまり日本文化論をやるということは、わびさび論で片付くんだというように、まあ思われた時期が、まあ今もおそらく多くの方はそう思われてるかもしれない。しかし岡本太郎はね、そういう伝統文化の切り口をわびさび一辺倒でね、日本をね切らせたくないというのはね、岡本太郎の強い意志であり考えなんですね。で、まあご存知だと思うんですけど、岡本太郎という人がまあ何を考えてどういう生き方をしてきたのかっていうことの一つには、まあ実はこの展覧会、今始まったばかりの展覧会、大阪で開かれてるんですが、大阪の中之島美術館というのが、名前の通り中之島に誕生しまして、そのおそらくこの展覧会が3つ目ぐらいになるのかしらと思うんですけれども、今ちょうど始まったところです。でこの主催者である中之島美術館のおそらく館長や学芸員やいろんな方々がこれ尽力されたんだと思いますけれども、まあ今までからも岡本太郎という著名なアーティストについての展覧会があちこちであり、で岡本太郎美術館、まあ厳密に言うと名前が2つ違うんですが、これも2箇所あるわけですね。ですからまあこの岡本太郎って人は文章も書き、それから写真も撮り、それから絵も描けば彫刻も、あるいは家具のデザインもやる、あるいはそのなんかのシンボルマークも作る、まあいわばマルチプルな、何でもやれてしまうというよりやってしまう、つまり岡本太郎にとってこれは僕の領域じゃないねってのはないわけですね。表現のそのジャンルで言えばいくらでも可能、そしてこの展覧会のコンセプトとでも言うか、まずタイトルはどうなってるかっていうとね、横文字のタイトルは岡本太郎ア レトロスペクティブ、つまり岡本太郎を解雇する、解雇展ということになるんですけど、漢字で日本語のタイトルがついてまして、ですね、これはね展覧会岡本太郎、いやこれまあ同じように思われるかもしれないんだけど、岡本太郎展というのとちょっと違って、この展覧会岡本太郎というふうにこの主催者たちがこだわってつけた意味はですね、岡本太郎というその人間全体ですよね、これをなんとか展覧できないかっていう思いがどうもここにあるらしい。そしてね、今日はまあ図録持ってきてますから、あれで後でちょっとこれをご紹介しながら語っていきたいんですけれども、そのリーフレットっていうかチラシのようなものもあって、史上最大の太郎展がやってくるって、まあリード文ですね。そしてですね、大きく本職クエスチョン人間だっていうふうにこう、まあ、ついています。で一言で言う人生即芸術というふうにも書かれています。でまあ大阪で開かれるということは、まあ今わざわざあえて僕は言う必要もないぐらい、皆さんお分かりだと思うんですけれども、つまり 大阪万博、万国博覧会ですね、これ1970年開催されましたが、これは大阪千里丘陵というところで開かれたわけですけれど、この中で一番なんか強い印象を持つ、まあ、海外からのいろんなパビリオンが立ち並んだわけですが、その中で、まあ、主催国である日本が、岡本太郎氏に依頼して、まあ、実は最初は塔を作る予定はなかったらしい。この辺のいきさつはちょっと時間かかるので省きますけど、まあ、結果的に岡本太郎が、巨大な、塔を、太陽の塔というふうに俗に言います。今日の暑さと一緒ですけれども、この太陽の塔が、ちょっと後で出てきますから、僕はいい加減な太陽の塔の高さ、いろんなこと今言いませんけれども、まあつまり顔がですね、一番上に首が伸びた先端についている顔が一つ、それからお腹に一つ、そして背後にも顔があるんですね。つまりまあおそらく他にも意味があるのかもしれないけど、顔が3つついた塔であり、そしてこれが太陽の塔と呼ばれていて、そしてその鳥の羽ではないけど、両手翼のように広がってまして、先端が尖ってるんですね。まあこのこれを見た時には、まあみんなこれは何だっていうことなんですけれども、この太陽の塔のため のエスキス、つまり計画図ですよね。これはいくつも岡本太郎自身が、かなりの数に及んで、この太陽の塔だけの制作のためにも、時間 とスケッチやメモを残しているようです。で、同時にちょっとこの展覧会、から僕持ち帰ったいただいて持ち帰ってきたものいろいろあるんだけど、一つはね、これ傑作なの知らなかったんだけど、ひらがなでね、芸術は爆発だってこう書いてあって、まあ子ども向けなのかな、なんだこれは、大図鑑、タローマン大図鑑っていうふうにね書かれた、まあちっちゃなパンフレットのようなものがくっついてまして、この中には、なんだこれは、そうタローマンだって書いてあって、タローマン完全解説っていうんでね、これ読んでるともうこの番組終わっちゃうんでやめておきますけど、おかしいんですよね。ダダッコっていう怪獣みたいなのがいたりね、未来を見たっていうやつがいたり、それからまあ岡本太郎の初期の重要な作品なんですが、痛ましき腕という、後でもう一回説明します。それから歓喜と呼ばれるお寺の鐘、鐘楼ですね、鋳造されたものです。鋳造ってね、鋳込まれたもの、型を作ってそこへ銅や金属をまあ流し込んで、まあ、お寺にありますよ、一人じゃ持てない重いもので、棍棒みたいなものでゴーンとつくわけですよね。この鐘、鐘楼を作ってますが、歓喜、喜びっていう意味ですね。でこの歓喜と呼びながら、この鐘の下は抜けてるわけですね、空洞で上から吊るす。で上の方、まあ、3分の1ぐらい上かなには、こうやっぱり角のようなね、ニョキニョキしたね突起物がね、結構長いですけど、飛び出してます。これを鋳造するの結構難しいかだと思うんだけど、まあこんなものを作ったり、森の掟っていうものがいたりですね、見つめ合う愛っていうものがあったり、赤い手青い手、午後の日、疾走する目、疾走ってのは走るってことです。まあこういうさまざまなキャラクターが、これは岡本太郎はこのキャラクターをというわけじゃなくて、 岡本太郎さんが亡くなって以降にこういうキャラクター化したんだろうなと思うんです。ちょっと僕はその辺の事情は分かりませんがつまり、ここに書いてあるけど、なんだこれは、これが岡本太郎の奇獣たちだ、奇獣ってのは怪しい獣と書きますというで、ちょっと、ぐずぐず喋ってると時間来ちゃうのであれなんですが、ちょっと後でこの図録から僕はいくつか読んだり 年譜をちょっと呼ばないといけないんだけど、ちょっとここで一曲聴いていただきます。岡本太郎は1911年、明治44年の2月26日、漫画家の岡本一平、そして歌人であり小説家の岡本かの子の長男として、母かの子の実家大貫家である神奈川県に生まれるというわけです。それ明治44年1911年生まれですから、今生きておられたら111歳ってことになるわけですよね。まあ岡本太郎さんはそうして生を得たんですが、今漫画家を岡本一平と言ってますけれども、岡本一平さんというのは当時とても売れた風刺画家と言っていいと思います。僕もそれほど詳しくはないんだけど、カリカチュアっていうグーイズウェア、政治的あるいはいろんな何て言うのかな、こうちょっと歪んだ政策をしたりすると、こういう非常に優れた絵に表現できる、一枚の絵に表現できる絵師というか画家というか、まあ漫画家がいたわけですよね。で19世紀末にはまあいろいろ新聞がありまして、新聞を通じてですね、一目でそのおかしさっていうか、その例えば政治家の施策の、歪みやなんかをですね、ある角度から風刺するということを、まあ、これは実は日本が始めたわけではないと思うんですけど、日本も江戸時代からそういうことは行われてきたわけです。それから、フランスだとパリにもそういう、画家でありドーミエっていう人やいろんな人たちが、まあカリカチュアと呼ばれるものを描いてきた、歴史があるわけです。で岡本一平という人はそういう中の一人と考えていただいたらいいわけですが、それから、岡本太郎のお母さんであるところの岡本かの子、この方はね、僕もね大変なかつて影響を受けたんですが、京都で、比較的最近なお亡くなりになった、宗教家でもあり小説家でもある瀬戸内寂聴さんっておられますが、瀬戸内さんがかの子繚乱という長編小説を書いてますが、これは岡本かの子がかつて、書いた小説金魚繚乱という、作品があって、この作品へのオマージュ、褒め言葉として、あるいはその追悼の意を持って、岡本かの子論とも言うべきでしょうね、そのかの子繚乱というタイトルで、寂聴さんが書いたことが昔あります。でこの岡本かの子っていう人は宗教、特に仏教にも帰依した人で、それからもっと言うと、もっと最初から言えばですね、当時の封建的な日本社会の中で女性がこれだけ天真爛漫に自らを表現できるっていうことの、まあ、先触れというか先駆けのような人だと言っても過言ではないと思うんですけれども、この岡本かの子という例えば夫婦制度についても、非常におおらかな考え方を早くから 個人的に取り入れた勇気ある女性ですよね。でこの岡本かの子、岡本一平というこの、まあ、あの大変能力のある一筋縄ではいかない普通の人の生き方ではないような人たちの間に生まれたのが岡本一平であるっていうわけですよね。あ、じゃない、岡本太郎であるというわけです。まあ、そういう生い立ちからですね、まず1911年にスタートしまして、そしてまあいろんな経緯があるんでしょうけど、1925年、大正14年ですね、まだ14歳の時に野口富士夫らと同級生と当社版って分かりますかね、ガリ版とも読むんだけど、まあいいや、当社版でもって自分たちで同人誌を発行したりしたというわけです。これが14歳の頃ですね。そして水彩画の敗残の嘆き、つまり負けたことを悔しく思うっていうね、ボートレースで負けたらしいんだけど、そういう絵を描いてます。それからですね、16歳、2年後ですね、川端絵画研究所で絵を学び、それから東京美術学校に18歳で西洋画家に入、油絵科に入るんですね。だけどこの同じ年の12月に父親の一平のロンドン軍縮会議の取材旅行に同行して、まあこれカムコも一緒に行ったようですが、一家で箱根丸にて神戸港を出港って書いてますから。で1930年翌年19歳の時ですが、マルセイユ経由でパリに到着して、で両親はロンドンへ向かうんですが、太郎はパリに残りました。そしてパリに残って、これおそらく東京の美術学校は休学してるのかな、この辺の事情ちょっと分かりませんが、ともかく18歳に日本を離れてパリに行くというわけです。そしてモンパルナスにアトリエを借りて、カンヌンと会って、それから20歳の時にパリの画廊でピカソの作品を見て感銘を受けるんですね。それから、21歳でヘーゲル美学の講義を、ソルボンヌで聴講して、いるわけです。それから、22歳の時はまずですね、非具象芸術グループのアブストラクションクレアションという抽象創造協会っていうのに最年少で参加する、しかも日本人で参加するわけ。ジャン・アルプらと交友が始まってというふうに書かれてます。それからですね、まあ主だったところだけちょっとざっとお伝えしますね。ですね、新具体主義ってのをね、セリグマンと一緒にネオコンクレティスムというのを立ち上げるわけです。それから25歳の時、1936年ですけれども、これがねちょっと有名でありまして、コントロールアタックっていうふうに呼ばれる反スターリン集会、これ政治的な集会なんですけれども、ここに岡本太郎は日本人で参加するんです。でここにですね、シューレアスムのアーティストなんですけれども、マックス・エルンストという人や、ジョルジュ・バタイユの演説がこの時行われていて、これに感銘を受けるって。でジョルジュ・バタイユって人はシュレスム運動の中心であったアンドレ・ブルトンという人と最初は行動を共にしたりした時期があると思うんですけれども、バタイユと、ブルトンの仲は、決裂するんですね。それでまあ、実は岡本太郎はシュレスム運動からこのジョルジュ・バタイユの、運動にこう強く惹かれていくってわけですけれども、 翌年の26歳、1937年には初めて自らの画集岡本というあのローマ字のタイトルの画集を刊行します。でその同じ、11月に今話しておりましたジョルジュ・バタイユやそれからピエール・クロソフスキーっていうこれもちょっと話いっぱい喋りたいことあるんだけどちょっと脱線になる。それからロジェ・カイオワっていう社会学者でもあるんですがカイオワとかと、一緒に社会学研究会コレージュ・ド・ソシオロジーというのに参加します。それからマルセル・モースっていう人類学者なんですけれどもこの文化人類学っていうものの、いわば先駆的な指導者でもあり思想家なんですがこのマルセル・モースはこの本では、人類学というふうに書かれてなくてですね民族学ただし柳田国男の民族学ではなくて、民衆の民に民族ですね人類、民族何民族っていうふうに呼ぶ民族この民族学っていうふうにこの図録この手中のこれでは一貫して通しているようですがいわゆるもう一方の名前翻訳名で言うと人類学というふうに呼ばれるものです。でこのマルセル・モースという非常に重要な人類学者なんですけれどもこの弟子に有名な人がいますがレヴィ・ストロースもその一人でそれからミシェル・レリスっていうこれもやはりシュレスムンドに初期加担していてそれから人類学の方へこう転身していったような人こういう人たちと一緒にですねこの学ぶわけですね。ですから岡本太郎って人は多分このここにも書かれてますがそのパリ大学で民族学をこの辺からかなり中心にやりだしたので頭の中がねもちろんこれはアーティストってのはねもう、最も何をやったって何もかもが作品に生きてくるわけですからいいんですがどちらかというと分かりやすく言うと人類学的な思考というかこういうものの目覚めがもともとあった人なんですけども明確にそういうことは意識されだしたの26歳に始まったんじゃないかっていうふうに言えると思います。それから翌年の1938年、27歳の時にシュレスムの国際シュレスムのパリ展に痛ましき腕っていうものを出しています。ちょっと後でこの痛ましき腕は話したいと思うんですけど時間があればでジョルジュ・バタイユの推薦を受けて秘密結社アセファルに参加このね僕はこのアセファルっていうね不思議な秘密結社ですよね。このアセファルっていう発音正しくないと思いますがフランス語です。これね直訳すると無刀人っていう奇妙な直訳なんですけれども無刀人っていうのは無はないですね頭がない人って書くわけです。でこういう秘密結社に岡本太郎は参加するわけです。これバタイユが中心になってたと思いますけれどもこれですねとんでもないことが実はあってあまりこのラジオではあんまり深く語る必要はないと思うんでちょっとここでスルッとスルーしながら次いきます。で翌年1939年、昭和14年ですが岡本かの子お母さんが残念ながら亡くなるんですねということが起こります。そして、亡くなった翌年にですね少々ルテンというタイトルこの少々ってのは小さいじゃなくて少ないじゃなくて生きる生きるです、生きて生きてルテンするつまり流れて転ぶって書きますけど少々ルテンと言います。 この少々流転っていうのはつまり人生一生がこういろんな変化を持ってこう転びながらどんどんどこ行くか分かんないようにこう流れていくんだっていうタイトルですが、これ岡本太郎子の、本がここで出る。でそれにあの大事タイトルの字ですね、これ岡本一平が書きまして、表紙は岡本太郎の夜という作品が使われるというわけ、つまり親子でこの本が作られるというわけですね。でさっきあの生い立ちのところで僕言いそびれたんだけど、岡本一平さん、お父さんの一平さんのさらにお父さん、つまり岡本太郎から言うとおじいちゃんですけど、はあの篆刻家、有名な篆刻家なんですね。でこの、おじいさんのもとにある時期の、なんと北大路魯山人が篆刻を、習うために通っていたという、そういうあのこともあるぐらいの、そういうなんていうかな、こうゴージャスな一族というか、それが岡本家なわけですね。そしてですね、もう一つ重要なことはこの1940年起こるわけです。それは何かっていうと、ドイツ軍ですね、あの旧の旧というかその、ナチスをと呼ばれるドイツ軍ですが、これがあのヨーロッパ侵攻、ヨーロッパだけじゃない、あの東の方もそうですが、もういろいろあの攻め回したわけですね。これ非常に強かったわけですけれども、とうとうですね、ドイツ軍がパリの中まで入ってくるっていうことが起こるってことが分かってきたわけですね。それでパリにいると非常に危険で、皆さんだからパリの人たちもみんなあのフランスの地方田舎へ避難するってことがいろいろある。ちょっと余談ですけど、僕はあの実はあのドイツの作曲家の、ヨハン・セバスティアン・バッハという人が、まあ、とても名高いわけですが、このバッハの中でも、マタイ受難曲と呼ばれる、全曲聴くとですね、優に3時間はかかるっていうあの大変なあの曲があって、僕は大好きな曲で、今までその3時間かける200回ぐらい聴いているので、あのとてもとても重要なあの曲なんですが、この中に、アルト、あのソプラノのちょっと下の音ですよね、女性が歌いますけど、アルトの、アリアで、があるんです、この曲の中に。これはとても美しい曲で、バイオリンとともにあの女性のボーカルアリアが、あのまるでなんていうか流れるようにこう絡まるようにバイオリンの音色とともにあの2つがこう絡み合うように聞こえるんですが、これをね僕いくつも集めて持ってまして、いろんな人のバージョン、そしてね中に1つあるんですが、これ奇跡的に録音されたようですが、ドイツのナチが、フランスのパリではなくてフランスの田舎へ、侵攻してくる、もう足音がそこまで聞こえてくるっていう時に、そこの教会堂の中で、このアリアを、アリアをというよりも、このマタイ受難曲を演奏して、みんな村の人たちもみんな集まってあの歌いながら聴いている。そしてそれの録音の中になんとすすり泣きまでがこう入っている。ちょっとすいません、これ余談ですけど、こんなことが、まあ、この1940年に起こったわけです、ヨーロッパではね。もうとても悲しいことなんですけれども、そして岡本太郎さんはマルセイユから最後の引き揚げ船で日本へ帰ってくるっていうわけで、神戸港に到着して父一平が迎えに来ています。で帰国後すぐに岡本太郎はこれ長くパリにいましたけれども、10年以上いたことになるのかしらね、ちょっと待ってください、あ10年くらいですね、30年にパリへ行ってちょうど、40年に帰ってきますね。それでですね、京都奈良を、 岡本太郎はすぐに神戸港からですから東京へ戻る前に京都奈良をちょっと回ろうではないかっていう。でこっからつまり岡本太郎、まさにこう異国に長くいながら日本へ帰ってきた、実にこの新鮮なフレッシュな、しかも感覚感性の非常に鋭いこの一個の男が、神戸港について、そして京都奈良を歩くわけですね。で京都奈良を歩くっていうのは別に現代的なものを求めて歩くわけではなくて、日本の何か残っている自分の魂がもともとあるんじゃないかっていう、そういうふるさと巡りみたいなことをやるわけですね。でこういうことからやりだして、結局時間がもうそろそろダメなんで何にも喋れないんですけど、岡本太郎が前やった一つの大きいことは、人類学や宗教学やプリミティビズム、そういったものを全部持っていて、そしてそのアセファルに参加して、そしてアーティストとしての経験を積んでいくんですが、自分は何者なんだっていうことをね、そこから探し出すわけ で、これは実はもっと前に岡倉天心がフェネロサと共に、京都奈良をやろう行こうっていうことを言い出して、そこからいろんな人たちがいわゆる古い、日本に自分を探しに出るという旅が始まったわけですけれど、これは久喜修造やいろんな人たちが、あるいはちょっと今言ってるときりがない、ともかくそういう日本探し、自分探しってことは、これは JR のキャンペーンではないですけど、そうだ京都行こうじゃないけど、そういうことの、先駆けというか、そういうことがもうすでに、そういうことに行われ、そして岡本太郎も岡本一平父親とともにそういうことを、帰国後すぐにやったというわけです。そしてつまり岡本太郎の発見っていうのは、縄文というものがそれまで日本の文化史の中にから外されていた、美術じゃなかった、これを美術にした、それから沖縄というものにいた後に出会うんですけれども、沖縄というものに自ら探し求めていたものの何か答え、あるいはそこへつながる呪術的な、ある、糸口をつかんでいく、こういったことが後に生まれてきます。これが岡本太郎、人間岡本太郎というものの、全体ではないかというふうに思うわけですけれども、こういったことを、どんどんやってきた岡本太郎の、この爆発だというのは、そういうエナジーの、ほとばしりでありまして、そしてその先ほど太陽の塔についてちょっと語りましたが、顔が3つもある、そして逆に言うとその太陽の塔を作るずっと前のパリの滞在の時期に、岡本太郎が、ジョルジュ・バタイユ中心とするその、アセファル無刀人協会に属していた時のこの無刀人という、つまり頭がない、顔がない、こういうことと、それから帰ってきてから顔をいっぱい作るわけですね。それは例えば青山通り、東京ですけれども、青山学院の向かい側あたりになるんですが、子供の城と呼ばれる、今違うのかな、名前変わったかな、ともかく、建物の前、あの通りを歩いて通れば、あるいは車で通れば毎日見えるんですけど、ここにも、太陽の塔ほど大きくはないんですが、ある種の塔と言ってもいいかもしれない、そういうモニュメントが、岡本太郎のモニュメントがそこには、吉立立ってるわけですね。でこれはもっと多いんです、顔が。そこから伸びるね、なんか塔のようなものから伸びるものの先端が全部顔でありまして、顔がもういっぱいというふうに考えて、 まあそういう情熱が岡本太郎の場合非常に明確に伸びてる。でこれはねちょっと実はねこの、造形の中の最も現れやすい、現れやすいっていうのは感情ですよね。内面的な何か怒りなのか愛情なのか、あるいは何か言葉足らずで説明したい何かなのか、そういったものが、いっぱいあるわけですが、これを表すものが先端である顔なんですね。で顔っていうのはもともとは鼻と言っていたわけです。というのは、四足歩行で歩いた時のてっぺん先端っていうものは実は鼻ですよね。鼻っていうのは呼吸をする鼻です。この鼻を一番先に突き立てて歩くので、これを先っていうわけです。先ってのは花が咲く、花が咲く先、先が裂けて咲く、それを、先端の先と同じことですが、花っていうのも、実は先端の花から何々だっていうのは最初からっていう、つまり頭だってことです。でこの花というようなもの、つまり先というもの、あるいはフラワーの花もそうですが、その先端にこういう、何か。
番組のご協力は大垣書店でした。